ックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。本日はね、ちょっと3回生、いつもお送りしている3回生がちょっと討論会というね、政策学部内であるちょっとイベントですねのために頑張っているので、代わりに4回生から3人と2回生から1人、代表で来ました。よろしくお願いします。本日お送りするメンバーは4回生から天真爛漫マーと
カオルと
お腹が空いてるリュウと
2回生代表のエヴァです。
はい、お願いします。いや、エヴァちょっと緊張してますか？
そうですね、緊張たまらんすよ、
マジで。じゃあ、ね、大丈夫です、大丈夫です。僕も緊張してます、
はい、私も緊張してます。
今僕たちすごいですよ、ね、実はね、4回生去年ね、そう1年間やらせてもらったんですけど、うん、約1年ぶりの ね帰ってきたっていう感じですけど、
う
ん、もうちょっと慣れがもうないですね。なんか
ないな。
あ、確かに前まではね、
前まではちょっと月一であったんでね、うん、ちょっと
緊張感とかもなく生きてたけど、
今月あ
った
って、まあ、今はいい意味の緊張感があるから
そうですね、
はい、
まあ楽しんでね、
初心に戻って頑張りましょう。
はい、はい、まあ、4回生僕らもね、もう卒業しちゃうんでね、うん、あと
半年もないです、
ないんでね、
5ヶ月ぐらい、
はい、もう5ヶ月ぐらいです。最後のね、まあ、間違いなく最後のラジオになると思うんで、うん、
エヴァはね、これから。
そう、エヴァはね、逆に
まだまだこれから
2年、
はい、
この経験を生かして、
そうですね、
まあ、僕たちからね、ちょっと盗めるものがあればいいんですけど、
頑張ります、
ね、頑張ります。ま
あ、エヴァがそうですね僕たちが盗めるようなものを残していきたいと思うんで、うんうん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
は
い、
お願いします。
まあね、なんかね、いつも3回生が頑張って真面目なというか、しっかり自分たちのこと話してくれてるん で、
う
ん、
そうですね、
今日そこでなんか僕たちが崩してしまうのでよくないので、
はい、
まあ、ちゃんとね、話すことは話して、はい、まあ、楽しみながらやりたいと思います、
はい、
ちょっと軽い気持ちで来たんですけど、それは引き締めた方がいいですか？
引き締めた方がいいような気がする、
ね、頑張りましょう、はい、ちゃんと。
まあ、って言っても実はね、今日収録日10月31日ということでね、ハロウィンなんですよね。
ハロウィンですね。
ハッピーハロウィン、
はい、ハッピーハロウィン。
まあ、ちょっと、うん、あの収録日が31日だけで、放送日はまた別なんですけど、うん、まあ、聞いてくれてる皆さんはハロウィンどう過ごしたなとかちょっと考えてしまいますけど、いつもどうやって過ごしてます？かおるちゃんとか。
私は去年は確かちょうど3回生やったんで、討論会前でレジュメとか作ってたんですけど、そうですね、多分マーがあの黒い袋をかぶって、なんか猫みたいなのに。
違います、違います。顔なしです、あれ。
顔なし、
はい、
に、まあ、どっちでもいいですけど、うん、はい、
でもお菓子は結構食べた記憶があります。
お、食べましたね、うん、きっと食べましたね、
うん、
僕らも、
うん。
エヴァはいつもどうやって過ごしてるんですか？
僕は去年のハロウィンは、あの政策学部の2回、あ、1回生か、その時は。
そうですね、
1回生でスーツでユニバのオランライトをしようっていうのを去年。
大学生してますね。
めっちゃ大学生して
ますね、去年。羨ましいと思いました。
今すごいですね。僕たちよりね。
ちゃんとハロウィン。
もうすれ違う、なんかちょっと綺麗な人とかにちょっと声かけて、写真よかったら一緒にみたいな感じで。
最近ハロウィンすごいですもんね。
そうですね。
みんなの力の入れ具合が。
うん、そうですね。
最近ね、ほんと。京都も多分ね、うん、31日盛り上がってると思うんで、まあ、この後終わったらね、僕たちもちょっと、
う
ん、ちょっとしたハロウィンパーティーでもね、
そうなんです、
楽しみ。
ああ、
楽しみ。
これ秘密にしとかなきゃいけないですね。こっちでしょ、計画してたやつ。まあ、楽しみにしておいてください。はい、はい、まあ、そんな話をしててもね、進まないんで、うん、
はい、
ちゃんと真面目な話もしたいと思います。
はい。
はい、じゃあ、まあ、今日はね、いつもちょっと3回生がね、おのおの自分たちで調べ、うん、活動してる内容について話してくれてるんですけど、まあ、僕たちはね、去年ちょっと話してた、
うん、
まあ、僕とカールちゃんが、動物の殺処分についてね、はい、1年間ちょっと、
はい、
調べさせてもらったんですよ、
はい、
それについてちょっと話していきたいと思います、うん、
はい、気になってました、その内容は、
うん、やってました、
は
い、まあ、去年もね、ずっと言ってたんでね、僕ら殺処分がってね、
はい、
言ったんでちょっと話していきたいんですけど、はい、まあ、ちなみに龍は殺処分って聞いてどういうイメージ持ちます？
あ、まあ、言葉の響きですけど、あんまりいいイメージはないですね、聞いた感じ。
まあ、そうなんですよね、
うん、
みんな殺処分ってやっぱりやらん方がいいとか良くないって言われるんですけど、うん、やっぱりその内容というか現状っていうのはちょっと知ってもらいたいなと思って、
うん、
まあ、この話正直答えがあるのかと言われたらないんですけど、う
ん、ないんですか？
そうなんですよ、まだまだ多分ね、はい、今
なんか奥深くてやっぱり調べれば調べるほどちょっとどうしたらいいのかなっていうので行き詰まってるんですけど、うん、
なるほど、
はい、
まあ、いっぱいねそういう活動している人もいるんですけど、うん、やっぱり答えはないっていうのがやっぱりあって、最初もゼロって言われるんですけど、ゼロを目指しているっていう方がいるんですけど、やっぱりそれが本当にいいことなのかっていう問題だったりいろいろあるんですね。ちなみに殺処分って聞いたらやっぱりちょっと悪いイメージあると思うんですけど、うん、
はい、
安楽死って聞いたらちょっとなんか
ちょっと和らぎますね。
ちょっと和らぐというか、はい、いいんじゃないかってあるじゃない、
まあ、一つの方法としては、
うん、そう、はい、あるんですよ、まあ、実際それが結構問題と言いますか、まあ、難しい点で、例えばなんですけど、はい、ヨーロッパとかやったら、今ヨーロッパって日本より100年動物愛護が進んでるって言われてるんですよ。
そうなんです。日本は進んでないんですか。
日本は100年遅れてるんですよ、ヨーロッパより
100年。
はい、
なるほど。
そうなんですよ。でちょっとね、イギリスの方がね、うん、運営してるあの愛護団体に一回僕たち訪れたことがあって、はい、そういう話を聞いたんですよ、
はい、
ただやっぱヨーロッパって殺処分がほとんどないって言われてるんですけど、実は安楽死が結構あるんですね、
う
ん、
殺処分と安楽死はやっぱり別物、
そう、そこがカウントしてるんですか。難しいところで、まあ、それ僕たちもどうなんかなって今考えてるところで、どう思います、それについては。ちょっと
安楽死についてですか、
はい、てかね、安楽死は OK なのかみたいなところがすごい難しくて、あ、うん、これが正しい、どっちがいいとかないんですけど、例えば、うん、あの日本の NPO 団体さんとかやったら、もうどんなに苦しくてもこの犬は最後まで生きさせてあげよう、うん、はい、っていう考え持ってるとかやったら、うん、例えばもう足が折れて、はい、おじいちゃんになってて、ガンがあって、うん、生きてるのが苦しいっていう犬もいるんですね。
まあ犬の言葉なんて分かんないですもんね。
そうですよね、う
ん、実際のところは。
そうですよね、
はい、
そういうのがあるんで、やっぱみんなどう思うかって学んでほしいんですね、こういうところで。やっぱり安楽死はいいものなのかとか、安楽死はいいものなのかとか、
はい、僕一回その局面に、うん、直面したことがあって、実は前飼ってた犬が癌になってしまって、で最後苦しみながら安楽死っていう方法は取らなかったんですけど、ちょっと苦しそうだったんですよ。最後は家でみんなで見とって、僕の目の前で亡くなっちゃったんですけど、その時安楽死させるべきやったんかどうやったんかっていう局面には、はい、遭遇しました。
やっぱりね、そういうのが、多分いろんな今日本の現状というか、まあ、動物愛護っていう中で、その殺処分って言っても、それが本当に殺処分っていうのか、殺処分って言わないのかっていうのを、ちょっとまたみんなにね、ただ殺処分は悪いっていうことだけと捉えずに、殺処分必要なものっていうか、まあ、殺処分を安楽死と言って必要なものなのかっていうのと考えてもらいたい。
しなければいけない現状があるっていうことですね、
はい、
殺処分を、
はい、そういうことです、
はい、
もう一つちょっと僕がね、殺処分についてみんなにちょっと考えてもらいたいなと思っていることがあって、
はい、
ペットショップとね、うん、保健所っていう問題があるんですけど、みんなやっぱもしリュウはその飼ってた猫っていうのはどこで飼いました、うん、
ペットショップ。
猫は
犬でも
どっちも飼ってました、ちなみに。
でどっちも飼ってました、
ね、はい、猫は前飼ってた犬が見つけてきました、
捨
てられてるの。
そんなこと、
はい、あるんですか。
で飼い始めたのと、うん、犬は生まれすぎたんで、
あ、
押すわけじゃん、
近所の方から、はい、あ、なるほどですね、まあ、
そういうパターンもね、うん、
そのパターンですね、
まあ、そのパターンも、まあ、
見たわけではないんですけど、
あると思うんですけど、今ね日本って、まあ、これデータとしてまだ僕たちしっかり調べてはないんですけど、うん、ほとんどの方がやっぱまずペットショップに行くって言われてるんですよね。
動物を飼おうと思ったらまずペットショップに見に行って、
はい、
どんな犬がいるんかなっていうの
っていうのが、まあ、今の普通というかね、うん、まあ、多分日本では多分考えてみたら、みんな犬飼うとかなったらまずペットショップ行くと思うんですけど、またちょっとヨーロッパの話になるんですけど、うん、はい、まあ、こういうところでもちょっと意識の問題、日本とヨーロッパの違いがあるんですけど、はい、ヨーロッパって実はほとんどペットショップで買いに行くという概念がないんですね、
うん、そうなんですか。
じゃなくて、
あんまりないってことですか。
そう、ペットショップより、まあ、ペットショップがないっていうのもあるんですけど、はい、でそもそも概念としてやっぱり保健所でまずもらいに行く、そういう、
あ、先に保健所、
うん、そう、先に保健所に行くっていうのが当たり前の世界なんですよ。で、まあ、実際例えばドイツやったらティアハイムっていう、まあ、保健所っていうのも、はい、動物愛護団体があるんですけど、まあ、そこはドイツに全国約500箇所あるんですけど、うん、そこの動物の譲渡率、受け渡し率ですね、うんうん、っていうのが 90% 超えてるんですよ。
めっちゃ高いですね。
日本でいうとどれくらいなんですか。
日本でいうと、まあ、その、ね、NPO にもよりけりっていうのがいろいろあるんですけど、
データがしっかりと揃ってないってことですか。
そうなんですよ。いるんですけど、ドイツはもうほとんどティアハイムが管理してて、で、まあ、実際 90% 超えてるし、うん、その上に一応最後までもし譲渡してもらえなかった犬猫たちも最後までティアハイムで見てもらえるというか、うん、生涯を過ごすことができるっていう、なってるんですね。やっぱりっていうのも譲渡率が高いっていうのはきっと、まあ、国民の人たちの意識の問題っていうのがやっぱり大きくあると思うんですよ、うん、はい、まあ、そこでちょっとこう考え、これから考えていってもらいたいのが、皆さんに考えてもらいたいのが、 っぱりペットショップ行くだけじゃなくて保健所っていう視点もちょっと持ってもらいたいなっていうのがやっぱり僕たちが調べてる中で思ったことなんですよ。
保健所か、
あの文化の違いがあるかもしれないですね。
そうですね、
あの日本は、まあ、街とか海外とか行ったことある人は分かるかもしれないですけど、衛生面とか日本ってかなり優れてるじゃないですか。
そうですね、
ヨーロッパとかは衛生面を気にしないって言ったらこれ言い方悪いですけど、保健所とかもやっぱりペットショップの方がどちらかというと綺麗な毛並みの犬猫を置いてて、日本人はやっぱりそういうのを好むからそういう現状があるかもしれないですか。
そうですね、まあ、実際100円遅れてるっていう現状もあるん で、 で日本でもね、その条例、動物愛護に関する条例ができたのが最近なんですよ、もう2000年代入ってから。そうそう、
2012年に一応動物愛護法が改正されて、それから結構保健所とかでも、はい、もし犬を飼ってるとしたらこうもう可愛くないから飼いきれへんくなったっていうのはなしで、ほんまのどういうもう飼い主さんが死んだとかそういう、はい、ほんまにちゃんとした理由じゃないと受け取ってもらえへんとかっていう条例ができて、
それまでは来るもの拒まずっていう感じで保健所が預かってたんですよ、うん、そうなると保健所も預かりきれなくなって、
保健所の方が、
ね、そうです、安楽死とかじゃなくてもう殺さざるを得ないという状
態、入りきれへんくなったから、そのっていうのケージに、
はい、
だからもう殺処分しなあかんっていうのが現状やったんですけど、今はその改正されてちょっとはマシ、保健所に来る犬も少なくなって、
そういう法律もあれですね、広めていかなダメですね、うん、僕も知らなかったんで、うん、その法律自体を、
うん、日本も実際そういう面ではすごい成長してきてるっていうのがあって、あ、まあ、まだまだヨーロッパなので比べたら、ヨーロッパ の、 そのティアハイムっていうのも一応民間なんですよ、民間が動かしてて、それも動かしてて、でまたそれの運営のお金っていうのも一般の企業やったり市民からの寄付っていうのでほとんど動いてるんですね。やっぱりそう考えたら、やっぱりヨーロッパの人とかってそれ日本の人とかよりなんかやっぱ動物愛護に対する思いっていうのがあるのかなっていうふうに僕たちは思うんですね。
僕のイメージとしては日本人って結構優しいイメージあるじゃないですか、うん、海外の人に比べて、なんでてっきり日本の方がそういう取り組みは進んでるんかなって思ってたんですけど、意外でしたね。
実際まだそんなことはないっていう現状があって、まあ、でもやっぱりその動い日本でも発達っていうか進んでる現状として一つ言えるのが、実は広島は2011年ですかね、2011年ですかね、全国、日本全国47都道府県で一番殺処分数が多かった県なんですよ、うん、ですけど2011年から5年間、2016年ですね、まず殺処分数ゼロまで持っていったんですよ、
うん、ゼロとかあるんですかね。
ゼロがあるんですよ、まあ、それもねやっぱ安楽死とかも変わってくるんで、一応殺処分数出してる分っていうのがあるんですけど、ゼロまで持っていったんですよ、うんうん、まあ、その理由っていうのが、僕たち今からこれから調べようかっていうところなんで、うん、まあ、まだ、まあ、分からないこと多いんですけど、やっぱりその芸能人の方、世界の終わりってあるじゃないですか、ああいうアーティストが関わってきたり、やっぱりそういうので、はい、広島も、まあ、僕たちが考えるのはやっぱり広島はもうそのワースト1位やったんですよ昔、うんうん、まあ、そういう思い、はい、ワースト1位っていう危機感などもあったんじゃないかなと思って、やっぱりそういうとこは進んできてる。で NPO の発達ですね、日本における、うんうん、っていうのが結構大きくてですね、
はい、アーティストの方もそれあれですか、その取り組みに対して、
そうです、そういうチャリティーイベントやったり、う
ん、で寄付されていて、
広島は実際そこに持ってったんですよ、うん、
なるほど。
って考えると、やっぱり全国でこれから広めていくことができるんじゃないかと、うん、日本はね、まあ、可能性があるんじゃないかと僕たちは思ってるんですよ、日本をゼロにする、差し分ゼロにする。なんでまあそういうね、みんなに知ってもらう機会っていうのをもっと増やしていけない、うん、やっぱりね、最悪こう意識の、日本人の意識の問題なんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあ、エヴァもね、これからしっかりちょっと考えてもらいたいなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね
どうですかこの現状を聞いて。
いや、そうですね、逆にちょっと気になったのが、今の聞いてて、広島が今ワーストで一番多かった、
うん、そう、多かったのがゼロまで持ってる、う
ん、で一番少ないのってどこだったんかなってちょっと気になって。
そうですね、それはちょっとまだ調べきれてないので、うん、これから、
うん、これから調べていこう。
まあ、でも全国的にも見てもね、
うんうんうん、
まあ、広島だけじゃなくて2005年殺処分数 39万2000ドルです、約、
はい、
だったんが、うん、そこから10年経った2015年ですね、うん、が82000ドル、ね、約4分の1ですけど、
まあ、全国的にも
減ってきてはいるんですよ。
あ、あのそもそもなんですけど、殺処分って犬と猫だけですか、あのカウントされてるの
は。これ今このデータで言ってる分には犬猫だけなんですけど、保健所に行ってみたらあのアライグマがいたりね、そういうこともあります
よ、ね、う
さぎも前いたってな、言ってたよな、
そのもあるので、うん、まあ、一回ちょっとみんなにそういう、まあ、聞いてもらってみんなやって、そのゼミのみんなもやけど、一回そう、まあ、もし動物飼いたいなとか思うことがあれば、うん、殺処分のこととかも考えながら保健所に行くなり、まあ、ペットショップに行くなりしてもらいたいなと思っているんですよ、
うん、
僕たちは、
うん、思ってます。
はい、ということでね、まあ、ちょっと意識してもらいたいなっていうことで、こういう話をちょっとしてみました。
はい、ありがとうございます。
ちょっと今ちょっと15分くらい経ったんでね、休憩がてらにね一曲流したいと思います。
はい、
まあ、前半はちょっと動物の殺処分について僕たちが話させてもらいました。はい、じゃあちょっと曲いきますね。
はい、
まあ、本日お送りする曲が、まあ、僕たちの先輩であるねバンドなんですよ。僕たちの先輩が、ね、ボーカルを務めているバンド、はい、ビッグヒップアテンションがお送りします、はい、シナリオどうぞ。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りした曲はビッグヒップアテンションでシナリオでした。はい、いい曲でしたね。
いい曲ですね。みんなしたいです。
はい、
皆さんも、ね、初めて聞いたわ。あ、
ね、
僕初めて聞きました。
これからしてないんでね、
これからしっかり聞いてってください。はい、はい、まあ、あとね、後半ちょっとじゃあ何話していくかという言うんですけど、大学、ちょ、僕たちの大学生、
前半ちょっと真面目すぎたんでね、うん、後半ちょっと緩くいきましょう。
僕たちの大学生、
はい、
大学生とは今の大学生ってね、まあ、こういうことやってきましたよとか、まあ、こんな感じですよっていうのをね、伝えていきたいと思うんですけど、
それがテーマですか。
はい、
でいきたいと思うんですけど、漠然としてますね。
漠然とちょっとフリートークをね、
しかし、はい、ちょっと緊張してきました、
はい、思います。それ龍はどういう大学生活を送ってきました？4年間送ってきてね、
もう4年間な ん, なんかこれって言い出したらキリがないんですけど、うん、僕的には初めての経験が多かったかなと思います。今までの人生内初めての一人暮らしから始まり、
そうですね、龍はやっぱり
そ
下宿っていうのが
多かったんだ。そうですね、みんなと違うのはやっぱり、まあ、人との出会いとかも言い出したキリないんですけど、最初に印象的に残ってんのが一人暮らしですかね、僕は。はい、って感じです、
うん、実はエヴァは まだ2年目やね。
そうですね、今2年目、2年半分終わりたぐらいですかね、ちょうど。
どういう今感じ？俺でも2回生の時ってなんかまだまだ大学生できてないなっていう実感がちょっとあったんですよ。
あ、なるほど、
こんなんでいいのかなって。
あ、はい、
でも、うん、僕は今思い返したら2回生が一番楽しかったんかなっていうふうに思います。
やっぱり2回生からゼミが始まって、すごいそっからがなんか早かったなっていう気持ちがあって、
う
ん、
そうですね。
それどうですか、2年過ごして。
そうですね、なんかこれといって自分のためになったことって大学に入ってからあったのかなって思って、まあ、それも遊びとかはもうめちゃめちゃやらせてもらって、じゃあもう友達もたくさんできて恵まれてたんですけど、なんか自分のためになることってできてたんかなと思って、それちょっと深く追いたいなと思ってこのゼミ志望させてもらったっていうのが一番の理由で。
なんか鳥肌立ちましたからそれ聞いて。
嬉しいです、
半袖だからじゃないですかきっと。
それもあります、
それもあります、
はい、
そんな感じですかね、僕は。はい、
かおちゃんどうですか、なんかこれがなんか大学生活で大きかったなみたいな、なんかあります？
カオルはいいこと言ってくれました。
そんな期待しんといて。え、私はやっぱり大学生活って言われたら、うん、ゼミと教職取ってたんで、教職かなって思います、はい、
教職。
あ、教職って僕らは全然、うん、あの関係がないと言ったらあれですけど、うん、分かんないんで、うん、どうでした、教職どういう風に。
え、 でもそのやっぱり3回生になってから結構教職の授業が増えて、
はい、
多分週4ぐらいで5限やったんですけど、
はい、
週4ですか。
そうそうそう、週4ぐらいで5限に教職の授業が入って、はい、でもその教職の授業はその制作学部を卒業するのに必要単位に含まれへんから、授業がほんまにすごい数。
今の大学ってみんなね、こう単位単位みたいな、とりあえず単位を取って卒業したいっていう子もいるんでね、その中でそうやって
違う、ま、単位には関係ない、
偉いですね、頑張ってやっぱすごいことやなと。そこまで話してきてなかった感じ。
実習はどうでした、最近行ってましたね。
あ、小学校行ってました。
あ、小学校
めっちゃ楽しかったです。可愛かった、小3やったんですけど、結構みんなが来てくれる感じなんで、中3、中学校も実習行ったんですけど、 やっぱり思春期じゃないですか。
難しい年頃
ですね。だから自分から喋りに行かな喋ってくれへんって感じだったんですけど、やっぱり小3の子はもうみんなグイグイ来てくれて、昼休みとかあの氷鬼とか、はい、あとトカゲ捕まえたりとか
混ぜてもらう混ぜて一緒にやったんですか。
バッタとか捕まえてました。
楽しそうですね。で
も楽しかったです。
実習の経験は自分にどう生かされました？
やっぱりその小学校授業とかやったことなかったんですけど、
そうです、ね、僕もだって絶対ちっちゃい子相手ってもできないですもん、うん、そういう話すっていう か、 なんか教えるっていうのが多分難しい、う
ん、なんかやっぱり実際に先生方がやっておられる授業とかを見て、話し方一つもこうテンポがゆっくりやったりとか、間の対取り方とか、やっぱりそのやっぱり前に立ってても30人全員のことを見てて、ちゃんと前を向いてから全員が話すとか、すごい工夫見られました。あとデジタル教科書ってありました、小学校の時。
デジタル教科書、
そう、導入されてて、そのコンパスの授業やったんですけど、実際にもうテレビモニターでこのでコンパスやってくれるっていう、
すごい
変わってますね。今時ですね、うん、すごい今時
そうなんですね。
使い方も変わってきてる、はい、実際小学校の先生になりたい、
うんうん、はい、思いましたね。中学校よりは小学校の方がなんか成長を見られるかなっていうので、うん、
なるほど、
はい、
頑張ってもらいたいですね。
まあはどうでした、
大学生ですか。
はい、
まあ、大学生ってまあ一言で言、まあ、よく言われるんですけど、やっぱり人生の夏休みみたいなよく聞くんですけど、
言われますね、ま
あ、やっぱ実際そうなんじゃないかなってやっぱ最近思って、まあ遊びに関してもですけど、なんかこう高校とか中学校ってなんか先生に言われたことをこうやってきたっていうイメージもあるし、部活でも先生に怒られてみたいな感じがあって、まあわかんないですけど、きっと社会人になっても上司に怒られてこうしろああしろと言われるんじゃないかなって、今まだ社会人になってないんでわからないですけど、思うとやっぱりこの時間もあって、今4回生すごい僕ら遊んでますもんね、実際。
そうですね、確かに
って考えたらね。でまあ3回生の時はすごいゼミもね、実際頑張っ、自分たちで頑張ったなって思えるぐらい、まあ、でもゼミもやれって言われてやってたわけじゃなくてね、自分たちでこうやりたくてやってたっていうのもあるんで、やっぱり人生の夏休みかなと思うし、でもやっぱりなんか終わりかけになって思うのは、やっぱりなんか大学生多分何しててもちょっと後悔はあるんじゃないかな、ちょっと最近思ってて、やっぱりやり残したこと、4年間ってやっぱ1回生2回生ぐらいの時ってなんかこれといってなんかやらなあかんなっていう焦りもなかったけど、今になったらやっぱり海外旅行を持って行っときたかったしとか、
やっぱそういうのあるんですね。
ボランティアで3回もしたか、もっと参加したかったなって思いも出てくるの考えたら、やっぱ自分のしたいことをこう思い残さんぐらいね、頑張った方がいいかなとちょっと思いますね。
エヴァもまだ2年間あるんで、
そうですね、
羨ましい
ですね、羨ましいですね、普通に。
もうあと5ヶ月何ができるんかってなったら、もうなんか遊ぶのに必死ですもんね、僕ら。
ほんまに
遊ぶのに
本当にそれはあって、でもなんかこう遊ぶ、今遊ぼうって思えるのも、うん、なんかこう3回戦2回戦の時にこうゼミね、やっぱ頑張ってたのがあって、うん、そう思うかなっていうのもあって、
そうですね、この4年間ダラダラ過ごしてたら逆に最後に焦るというより、なんか何やってたんやろっていう感じ、
遊び、
うん、
確かになりそう、
ね、メリハリがなくなってたかもしれないですね、
うん、やっぱりそういう意味でもなんかこうやっぱゼミも頑張れてよかったなって思って、それで考えたらやっぱね、エヴァもこれから、エヴァちなみにゼミ長なんですよね。
そうなんです、
2回生の、
なん
で
そうですね、
引っ張ってもらう、
期待ですね、期待
して、意外て意外て、キリキリしますよ、ほんまに
頑張ってもらいたい、
頑張ります。
どうですか実際2回生はまとまりそうですか、エヴァの力で。
でもやっぱりね、個々の個性が本当に強くて、ね、一人一人の個性をまず最初に何やろ、発見しないと、その人たちに合った接し方っていうのはやっぱりまだ取れないかなと思ってて、
かっこいい、
全然違う
し、僕言えなかったっすもん、
リュウもゼミ長なんですけど、僕たちの代のね、うん、僕たちの長所とか見つけてくれました。
ああ、それはもちろん、
どうぞ、マーの長所
聞きたいですね、それ。
マーの長所が5分くれる
5分くれる、5分ないんでね、
すいません、
あと個人的に、
はい、考えてきます、ありがとうございますってな感じですね。
はい、まあ、そんな感じで大学生をね、まあ、何かと言われたら難しいですけどね、やっぱりまあ僕はもう人生の夏休みなので、やっぱ後悔、まあ、でも後悔はどっかでするんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりなあなあとは終わってほしくないかなって。
そうですね、それがまあエヴァに伝われば、
うん、はい、
そうですね、
そうです、
エヴァもね、これからいつ、来年の1月ぐらいから、
う
ん、ラジオね、
そうやな、
始まってくるんで ね、
はい、
まあ、今日ちょっとなんか盗めたかなって言われて、うん、微妙ですね。
いやいやいや、そんなことないですよ、もちろん、うん、もちろん。
どうですか、リュウ、今日良かったですか。 ちょっと久々なんで、でも緊張してましたね、僕らも。
はい、緊張してました。
今もまだね、
うん、ちょっと
ちゃんと終われるんかみたいな緊張がありますね、
うん、はい、感想言いますか、エヴァ。
そうですね、エヴァがじゃあ最後に感想言ってもらったら、
ラジオの。
そうですね、やっぱり最初で緊張はしたんですけど、やっぱり4回生すごいなと思って、盗めるところは確かにやっぱりいっぱいあって、それを僕たちがどう真似できるかじゃないけど、真似しつつそれを使ってもっとテンポじゃないステップアップしたものを使えるかっていうのを、もう僕だけじゃなくてみんなに共有していきたいと思います。
はい、
はい、さすがですね。
はい、これから頑張ってください。
はい、はいはい、応援します。
ありがとうございます。
本日はね、この4回生3人と2回生がね1人来てくれて、この4人でお送りしました。来週から、ね、3回生がまた登録会終わって帰ってくると思うんで、
復帰しますね。
はい、復帰してくると思うんで、うん、参加者に任せたいと思います。
はい、
番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 e メールアドレス info.radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはマーと
カオルと
ビューと
エヴァです。
さよなら。